始めるを応援するポッドキャストスタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田洋さんと起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さん、おはようございます。
おはようございます。
洋さん、お誕生日おめでとうございます。明日、日本時間で明日ですよね。
確かに、もうおめでたくないですよ、この年になると。
いやいやいや、もうやめてください。本当にちょっと私もその辺になるんですぐ11月18日が陽さんのお誕生日で。
そうですね、はい、
ですよね。
個人情報をばらまいていただいてありがとうございます。
いや、私ちゃんとカレンダーに書いてたんですよちょっとね、
ミッキーマウスと同じって覚えてください。
そう、ミッキーマウスと同じお誕生日ということで、どうでしょうか。なんか楽しく過ごせるといいですね素敵な一年になることも。
そうですね、はい、はい、別に特に何も予定されてないですけど、はい、
はい、あ、なるほど、
はい、
いや、そんな感じですけれどもね、実はね、私もこの間誕生日だったので、私と陽さんはサソリ座仲間という。
そうですね、
ことで、はい、そんな感じでございますはい、でですね、メッセージがいろいろ届いておりまして、今日もご紹介していきたいと思います、
はい、
ラジオネーム粗品さん、こんにちは。関口さんの綺麗な声と柴田さんの鋭い視点がいい塩梅で、いつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
アメリカで事業をされている柴田さんに質問です。私は日本のスタートアップでエンジニアをしているのですが、柴田さんから見てアメリカのエンジニアのレベルは日本と比べて高いでしょうか。日本人でそちらのスタートアップで働かれているエンジニアのお知り合いなど、やはりすごい方ばっかりなのでしょうか。柴田さんから見て何か違いなどがあればぜひお聞きしたいです。
うん、
うん、
気になりますよね。
確かにめっちゃ気になる。
いや、気になりますよね。どうなんだろう。まあちょっとテイラーもアメリカでまだ、2、3人しか採用してないんで、
うんうん、
まあちょっといろんな、採用のプロセスとか、まあ、あと他にこちらに行ってる人たちを横で見てという、こう、感じではあるんですけど、まあ、間違いなくその、ちょっとまあ仕事ができるかどうかっていう質問はちょっとおいおい答えるとして、こう、給与の高さっていう意味では、ちょっとその、なんていうんですかね、もうちょっと、比較したくなく、こうエンベースでカウントしたくなくなるような感じはありますよね、 やっぱりね。
もうね、最近もう本当にそれはね、特に顕著ですよね、
うん、
どんなもんなんでしょうね。なんか日本のスタートアップのいわゆる一般的なって言っても難しいですけど
ね。難しいですよね。
まあ CTO とかではないエンジニアさん、
はいはい、
で、なんかそもそもでも日本も年収昔よりはね上がってはいると思いますけど、
うん、どんどん上がってますよね。
アメリカだとそういういわゆる、まあ、CTO とかじゃない形でエンジニアさんをフルタイムで採用したら、だいたいざっくり年収日本円でいくらぐらいなんですかね。
そうですね、今150円で計算すると、
うんうん、
ですね、ちょっと今客観的な情報を提供するためにグラスドアっていうサイトを見てて、グラスドアっていうのは、うん、日本で言うと転職会議とか、うんうん、ボルカーズでオープンワークって今言うんですかね、の、
うんうん、
っていうあるじゃないですか、その社員の評判を元社員が書き込めるみたいな。
ありますね。
で、それがなんかそのまあはい、まあある種 CGM 的に企業情報を集めてるので、まあ、例えばそれのそれでサラリーのレンジも公開されてるんですよね。で、そこで、フルスタックデベロッパーっていうところを見ると、まあ、フルスタックデベロッパーって言っても、アメリカってなんかその、ポジション名を誇張する傾向にあるので、なんか実際にリップリングで募集している、フルスタックデベロッパーっていうポジションは、カッコフロントエンドって書いてあって、どっちやねんって感じがするんですけど、まあ、まあ、一通りできる人ってことだと思います。基本的にそのフロントエンドしかできませんということではなくて、まあ、一通りエンジニアリングができますっていうキャリアの人で、まあ、経験年数5年ぐらいだとしましょう。4から6年。なんか絞り込めるんですよ、経験年数。で、アメリカってやっぱすごい経験年数を重視するので、経験年数が経つごとに、その、まあ、例えば、 シニアフルスタックエンジニアとか、うんうん、リードフルスタックエンジニアみたいな感じで、こう、3年後ぐらいにこう転職繰り返して、そうやってその、もう、例えば、ね、その、平野っていうか、フルスタックエンジニアも5年やったから、うん、もうシニアっていうタイトルで転職活動しますみたいな感じでこう上げていくんですけど、
うん、
まあ、いずれにせよその、まあ、平野って5年ぐらいのフルスタックエンジニアで、まあ、平均が 121K なので、150円で換算すると、1800万円が平均ですね。で、下は 92K から上は 159K までっていうのが、まあ、サンフランシスコに住んでいるフルスタックデベロッパーの給与レンジになっていて、で、シニアになると 180K が平均になるので、この、あれですね、2700万円ぐらい。
うわぁ。
シニアというと多分、まあ、7年とかやってると、まあ、シニアになると思うんですけど、
そう、
まあ、なんで、あれですよね、スタートアップで、まあ、コアの、こう中核人材として活躍しているようなエンジニアさんは多分そのぐらいの年数の方が一般的に多いと思うんですけど、
うわー、なんかもう、
まあ、そんな感じになってるので、まあ日本の上場企業の社長より給料が高い状態になっていますね。日本の上場企業の社長っても3000万円前後ぐらいの人が多い。
いやー、やっぱり全然違うんですね。
そうですね、まあ人よりまあ為替はありますよね。もともと110円ぐらいだった時に比較すれば、まあ2000万円弱ぐらいなんで、まあそんなもんかって感じかもしれないですけど。で、プラスして、まあ、もともとの給与水準が違うっていう話があって、で、これなんでなんだろうっていうのは、当然その、じゃあそれだけ優秀なのみたいな風に思うじゃないですか。
ね、ね、そうですよ、ね。
もちろんそのファクターは、まあ、これはちょっとおいおい、僕が考えてることを解説しますけど、その効率性に関しては。より重要なのは、特にソフトウェアの世界、すごい平たくというか、そのロジックだけで考えると、誰が書いても同じコードだったら同じ価値があるはずじゃないですか、
うんうんうん、
そのちょっと一旦プロセスとか一旦忘れて、はい、まあ、アウトプットだけでこう、例えば誰も名前もどこで働いてるかも見たこともない、もうスーパーアノニマスフルリモートみたいな感じでやってた時に、このフィーチャーを作りたいとか、こういうテストケースが通るコードを書いてねっていうのが与えられたときに、ポンって出てきたものっていうのは、別にそれがそのどう作られたかとか、なんかその人間国宝が作ったかどうかとかって、まあ基本的にはあんま関係なくて、
そうですね、
まあその中身で評価することができるじゃないですか。
うんうん、
で、ただ、まあ逆にそれがっていうことなのかもしれないんですけど、やっぱりそれで世界中の人たちが作れるサービスを作るのと、なんか同じもの作って、限定的な人しか使わないものを比較すると、なんか前者の方が価値が高くなっちゃう。
うんうん、
実際その、それによってこう、じゃあ生み出せるお金の量みたいなところで考えると。で、まあ、そこを、まあ、とある、こちらに、日本からこちらに引っ越してきた、かなりシニアな、まあ、有名なエンジニアの方が表現してたのは、その、まあ、欠け目みたいなことを言ってたんですけど、まあ、係数というか、その、なんていうの、その、ウェイトというか、だから同じことやっても、欠け目がアメリカの方が高くついてるので、その、全く同じことをやっても、その係数効果で、まあ、価値が高くなる。っていうのが、のパラメータが圧倒的に大きいと思います。もしその給与の差を、これまあ、完全にこう、ちょっとまあ一旦すごくありえないですけど、こう、市場原理が完全に働いていて、効率的な労働市場になっていると仮定して、で、完全情報で、そこに対してこう、なんてバグみたいな一切ないと仮定すると、まあありえないんですけど、仮定すると、その、給与差を説明する要因となっているパラメーターで、ちょっと僕の完全な感覚値ですけど、7割ぐらいはこの係数の差から来てんじゃないかなっていう感じがします。で、残りの3割がなんか効率とか、
はい。
なんかその辺のところ。だからここの、まあ、質問者さんは多分その、なんだろう、それだけ給与差があるってことは、その、例えば2倍違うってことは2倍効率がいい ではないかという前提の中で、じゃあどんだけ効率いいんですか、本当に効率いいんですかっていうご質問だと思うんですけど、まあ、仮に2倍差があるとしたら、その2倍のうちの7割ぐらいは今の掛け目で説明されて、その、まあ、仮にアメリカで活躍しているエンジニアの方が効率がいいとしても、なんか残りの3割ぐらいなんじゃないかなっていう、なんかわかんないです。感覚としては、なんかそういうところです。
うわー、なるほど。いやー、なんかね、こんなこと言ってもしょうがないですけど、なんか悔しい気持ちになりますね、その日本人的に。うん、
そうですね。うん、おっしゃる通りで、例えば、なんだろう、その、YouTuber とか想像していただくとすごいわかりやすいと思うんですけど、
はい。
全く同じ動画に、こう、かける、なんかリソースとか、その、なんていうの、コンテンツ作るのに、なんか同じぐらい面白い人が、同じぐらい時間を使って、うん、こう、YouTube を一本動画上げたとするじゃないですか。
うんうん、
で結局その日本語を喋る人に対して上げるのと、英語を喋る人に対して上げるのって、その、すごい結果違うじゃないですか。
ああ、確かに。
YouTube の再生回数も、それで稼げるお金の量も全く違うくなりますと。ただじゃあ、うんうん、その人が、その、同じ、その面白さがじゃあ、その、仮に10倍違うとして、面白さがじゃあ10倍面白いのかっていうと別にそんなことはないじゃないですか。
うん、
まあ、そんなことがないという前提で考えると、その10倍って結局オーディエンスの、だから母数の差に比例してるって話になるじゃないですか。で、もちろんですけど、その母数が大きいってことはそれで競争も激しいので、相対的には、なんか、もしかしたらイーブンなのかもしれないんですけど、つまりその、まあ、またエンジニアの例に戻すと、そんなにいけてないエンジニアでも生存できるっていう度合いが、まあ、違うのかもっていう、まあ、部分はあるかもしれないんですけど、
うんうん、
まあでもそれでもやっぱりその作ったソフトウェアを誰が使うか、どのぐらいの多くの人がに届けられるかというところの係数に起因している要因で、かなりの部分説明ができるんじゃないかなというふうに思っています。
おー、なんかね、給料もたくさんもらえるし、たくさんのユーザーに使ってもらえるものを作る方が、まあ、嬉しいと思うし、なんか、めっちゃいいなって感じなんですけど、どうですかね、能力面の、なんかスキルとか効率性などの傾向だとどうですか？
ですね、違うは違うんですよね。どっちがいいっていう問題ではないと思うんですけど、うんうん、まあ、違うは違ってて、どう違うかっていうと、ちょっとまあエンジニアはちょっと分かりにくいので一旦置いといて、もう少しそのセールス&マーケティングとか、
うんうんうん、
あと最近やってすごい面白いなと思ったのは、なんか、まあ、製品紹介ビデオを作ったんですね。作ってるんですね。で、そのいわゆるビデオのプロダクション会社みたいな映像、まあ、映像制作会社ですよね、
はい、
と、まあ、一緒に働いた時にすごい思ったんですけど、最初のプロセスの設計がものすごいしっかりしてる。
へえ、プロセスの設計。
なんかその、はい。まあ、だから最初のミーティングではこういうことを出して、で、2回目のミーティングではこうして、何日目までこういうことをして、っていう、なんかその、プロセス。で、あとその、まあ今一緒に働いているアメリカ人の、社員の方で、その人と働い、まあ3ヶ月ぐらい働いてみて思ったことなんですけど、ものすごく、先にゴールを設定したがるんですよね。
ゴール、
例えばそのじゃあ最初の1ヶ月こういうことやろうねみたいなことを言うじゃないですか、
うんうん、
で、まあ、例えばそのまあ今回で言うとプロダクトハントに、掲載してまあローンチしようねみたいなことを言って、うんうん、まあそのためには例えばその動画準備したり、このディスクリプションの準備したり、まあ、いろんなその仕込みをしたりみたいなのがあるとして、でそういう、まあ、そういう実際のそういう一個々のタスクがその人の、まあ、お仕事だというふうにするじゃないですか、
うんうん、
そうすると必ずそのプロダクトハントのローンチで、何がしたいんだと、ゴールは何なのかっていうのを、もう開口一番それを聞いてきて、そこに対して合意したがる。
あ、そうなんですね。
だそれは、その、なんか、1位を取ることなのか、
あ、
そこから問い合わせにつなげることなのか、で、問い合わせにつなげるとしたら、じゃあ何件欲しいのかとか、
あ、なるほど。
その問い合わせのと、そう、つなげたものが買うか買わないかは重要なのか重要じゃないのかとか。で、結局、じゃあ、なんか、5人有料顧客を獲得すればいいのね、このチャンネルから、年末までに、みたいな感じで、そこをまず最初に決めて、っていうのを、めっちゃやってくる。
あ、そうなんですか。なんかね、私の感覚だと、まあ日本だとというかに、まあこれ国の問題なのかちょっとわかんないですけど、プロダクトハントに載せようねって、よっしゃー、できる限りヒットさせるぞ、みたいな。私だったら結構そういう。
とか、あとまあタスクレベルのね、うん、このトゥドゥリストを作るみたいな感じの動きになることが結構多いと思うんですけど、
へー、ゴール
まあ、そこに対して必ずゴールセット、うん、で、できればもっと高い、その会社全体の目標が何で、その中で、ここ、今やってることの目標は何でっていうのを、なんかできるだけこう、設定したがる。なというのはありますね。
それ設定する、なんか結構ね、ある種、その人にとっても、なんて言うんですか、ある意味リスキーというか。
そうですよね。そうそうそう。うん。そう思いますよね。
なんかそれでじゃあ、例えば有料顧客を5人ゲットするってことねってなっちゃったら、なんか明確なゴールを自分で自ら設定することによって。
そうそうそう。自分の首絞めにいったような感覚を持つじゃないですか。だから多分日本の人って少なくともその部下の側からそういうことを言ってくるっていうのはあんまりしない人が多いと思うんですけど。
そうですよね。
なんかね、そこじゃないっぽいんですよね。もちろんそれでうまくいったら、いや、俺こんなにうまくやったんだから、給料上げろみたいな話になる可能性はもちろんあるんですけど、うんうん、でもなんか必ずしもなんかそこ、というよりは、そのための交渉のこう、なんでしょう、伏線としてそれをやってるというよりは、やっぱりその、なんか気持ち悪さというか、そもそもそれを最初に決めるもんだという、なんか多分そのマインドセットがあるような気がしていて、
なるほど。
これはもう本当多分小さい頃からの癖づけという感じだと思うんですよね。なんか、それこそ、なんでしょう。ケンスーさんの書いた本に、日本人は家庭を尊ぶみたいな話があったと思うんですけど、そのアイドルの育成の方が、まあ、育成にみんな応援するみたいな力点があって、そのなんか完成されたこう演技とか完成された歌声とかっていうよりは、なんかその下手でも頑張ってるみたいなところをみんなで応援するみたいなのが、なんか日本の特徴、文化の特徴だよねみたいなことが書いてあって、まあまあそういう話なのかもしれないんですけど、っていうのがあるので、なんでしょうね。多分、上司は使いやすいんじゃないですかね、そっちの方が。あと、マイクロマネジメントにもなりにくいんじゃないかなと思いますね。こう、how というよりはやっぱ what みたいなところで設定したがるっていう。
ああ、そっか。だからある意味、その言われたというか一緒に合意して、一緒に決めたゴールを達成できていれば、まあそのやり方とか働き方とか働く時間とかは、任せてねみたいなニュアンスも。
そうですね。多分その任せてねっていうのも多分そういうもんだと思ってるような節があって、うんうん、これは別にその彼だけじゃなくて他の人も、まあ過去に同じ会社じゃなくても働いたことある人とか、まあアメリカの例えばサービス産業とか一般に言えることだと思うんですけど、やっぱすごくその細かく手取り足取り教えるというよりは、なんかそのゴールはこれなんだから、あとはもうちょっと自分で考えてやってよみたいな。手段は問わないから、
うん、
結論良ければ全てよしみたいな、どっちかっていうとそういうスタンスはあるなと。で、これ多分どの特殊職種でもある。だから個体差がすごい大きいというか、そのプロセスに関しては。だからあんまサービス産業とか向いてないと思うんですけど。
なるほど。
ただ、おそらく、まあ、例えばセールス、だったり、エンジニアだったり、そうね。まあ、おそらく IT 関係は比較的そういう風に作った方が、うまくいきやすいという傾向はあるような気がしますけどね。そういう意味では、 まあ、効率的というか、まあ、そういうやり方であると。
へえ。まあでも確かにそうか。なんかこうそれ以外にそもそもその開発スピードが速いとか遅いとか、なんかそういうあるんですかね、技術に関してキャッチアップがなんか速いとか、わかんないですけど。
いや、なんかそこはないんじゃないかな。さっきで言うと生産性がっていう話で言うと、
うん、
なんかその例えばそのじゃあ IQ が高いのかとかっていうところで言うと、なんかそこに対してそんなに統計的に見て差があるようには思えないです。もちろん、うん、そのね、人によって違うのは明らかですけど。あとは何だろうな、余計なことを、さっきのまあその、ね、どちらかというとプロセスよりは結果っていうところで言うと、まあ余計なことをしないみたいなところは、まあ良くも悪くもありそうだなというふうには思います。
余計なことをしない。つまりまあ今回の自分が持ってるタスク以外はやらないってことですかね。
うん、まあ、なんでしょう。なんでそこまで極端かどうかはわかんないですけど、例えばその、まあ日本でもスタートアップだとめったにないけど、まあ会議に出ても出なくてもいい、実質的には話題なんだけど、
うん、
まあその参加者に入っちゃってるし、こうまあ部としては出ることになってるから出るみたいな、あるじゃないですか。
よくありますよね、そういうことってね。
そう、まあ、なんかよく巷でステレオタイプされてるほどよくあるかなっていうのはちょっとわかんないんですけど。
まあでも多少はね、
うん、まあ、例えばそういうことに対してはやっぱりすごくそのだってこれ合意したゴールに関係ないよねみたいな風になりやすいなとは思います。
まあね、確かにって感じですよね。なんか今の傾向はだからあれですよね、そのなんか PM だろうが営業、そのセールスでもデザイナーでも全体的にそういう感じ、エンジニアに限らずそういう一貫したなんか傾向があるって感じなんですかね。
うん、まあそういうふうなこう、まあ育てられ方だったり、まあそもそも職業に対する向き合い方だったりということで、なんかいいとか悪いとかではなく、単にその組み合わせのもん、噛み合わせの問題だと思うんですけど、
うん、
そういうのがうまく噛み合う組織とか、こうインダストリーとかカルチャーもあると思うし、そうじゃない、それが全然こう噛み合わない分野もたくさんあると思うので、なんか決していい悪いじゃないんですけど、あとあれですよね、そもそもその自分の、キャリアは自分で築くみたいなところは、これは非常に多分アメリカのこう労働市場の特徴としてあって、
うん、
なのでその転職回数が多いみたいな、よくその結果としてはそういうふうに現れることが多いですけど、さっき言ったようにその肩書きを上げていくことによって、まあ、転職によって肩書きを上げて、で肩書きを上げていくことによって給料を上げていくっていう生き方をみんなしているので、まあ、日本だとやっぱりどうしても内部昇進中心だし、まあ、多少やっぱ転職するときに前の会社でこういうタイトルだったからこういうタイトルにしてくれっていうところはあっても、その、これ一部の産業を除いて、一部の例えばね、すごくエスタブリッシュメントな、例えば銀行とかで言うと、メガバンクの部長は給料いくらみたいなのって相場感あると思うんですけど、うんうんうん、なんか別にスタートアップとかの世界だと、そこってそんなにないじゃないですか。うん、この
確かに、
例えば、そう、〇〇社の VP が、まあ、他の会社でも VP で、かつ同じ給料レンジみたいなことはないと思うんですけど、うんうん、やっぱアメリカはそういう考え方じゃなくて、例えばさっき言ったように、そのシニアフルスタックエンジニアだったら、180K みたいな感じで、こう、ある程度決まってるので、で、そこはその、いや、結局、他の、まあ、リンクトインとかで出てるじゃないですか、そういうのが。だから、他の、こう、会社で、このタイトルだったら、このぐらいあるのに、なんかお前のところは違うのかみたいな感じの、になるので。
そっか。
何に近いんだろうな。なんか語学学校とかで、トイック800点だったらこのクラスみたいな。
はいはいはい。
とか、まあまあ学校、大学の偏差値とかも同じなのかな。偏差値がこれだったら、
うんうんうん、
このクラスねとか、まあこの学校ねとかっていう風なのって、こう相場感あるじゃないですか。
はい、
だから、ちょっと詳しくないんで具体的じゃないですけど、〇〇大学の〇〇学部だったら、偏差値これで、それって別のなんとか大学のなんとか学部と、まあ同じぐらいみたいなのって、こう、なんていう、その偏差値っていう変数を媒介にして、こう、平準化っていうか、こう、相対化することができるじゃないですか。同じ定規の上に乗せることができるじゃないですか。
そうですね。
で、日本だと、〇〇スタートアップの、マネージャーっていうのと、〇〇スタートアップのマネージャーっていうのが、同じ定規に乗せるのってやっぱ難しいんじゃないですか。
確かに。
なんかその、やってる、求められてるスキルも多分バラバラだろうし、給与体験もバラバラだろうし、みたいな。
うんうん、
そこがなんか、そうじゃなくて、その、偏差値みたいな、どちらかというとそういう、こう、横で比較可能な感じになっているっていう国。まあこれ他の国も多分フランスとかもそういう構造なんだよな。だからどこの会社で何のポジションって言えば大体給料が分かるって、うちの会社のフランス人が言ってました、
ね。面白いですね。
みんな分かるって。うん。
日本だとなんか私が知らないだけかもしれないですけど、そもそもそんなに一個のそのエンジニアとか PM とか職種に対して細かくその肩書きが割り振られまくってるイメージがあんまりない、
ね、うん、割り振られないですよね、はい、うん、さっき言ったようにそのメガバンクの支店長だったら何々クラスでいくらで、うん、っていうのはなんか多分銀行の業界にいる方はご存知だと思うし、もちろん官僚とかそういうところもそういうのが決まっているので、うん、まあ、外から見て、まあ、審議官だったらこの人何年目ぐらいになれてこのぐらいの給与でこういうベネフィットがあってっていうのはみんな知ってるっていう状況ですけど、なんかそういうのがこう産業全体に行き渡ってる状況。
そうなんですね。なんかすごい、なんかめっちゃ面白いなと思って、実は他にも聞きたいテーマがあと2つほどですねあるんですけど、ちょっと時間が30分くらいになっちゃったので、ちょっと回をこれ分けてまた取り上げさせていただきたいと思います。はい、います。面白い質問ありがとうございます。
ありがとうございます。
スタートFMではあなたからの質問やメッセージを引き続き募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。
お願いします。
今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。